聖書を拝読します。新約聖書ペテロの手紙第1、3章の1節から7節を拝読いたします。新約聖書の431ページです。ペテロの手紙第1、3章1節から拝読いたします。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな着だれという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前でまことに価値があるのです。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのです。同じように夫たちを妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられることはありません。以上です。3章に入りましたけれども、この3章の冒頭、いわゆるこれはキリスト者である妻、キリスト者である夫に対する勧めがなされているわけです。で、今お読みしましたこの箇所はですね、キリスト者クリスチャンの結婚式において少なくとも聖書を神の言葉として信じ告白する教会においては必ずと言ってよいほど読まれるところであります。私どもが取っておりますこの日本キリスト科学教会の式文のこの結婚式のこの項目でですね、聖書の教えという箇所がございます。その中でですね、夫婦に関する聖書の教えを受け入れなければなりませんというこの指示記者の言葉の後に道読されます聖書箇所がこの夫に対して3箇所、妻に対して3箇所ございます。その中の一つが今お読みしましたペテロの手紙第1の3章1節から7節なんです。夫も妻も家庭を形成する上で、それぞれの役割があります。まずその1節から6節に渡って妻に対して教えております。それについて夫に対して教えがなされております。見てお分かりの通り、妻については読説の部分が当てられて、夫についてはわずか一節しか当てられていません。結婚式の制約は出席なさった方はもちろんのこと、お気づきの通りまず夫に対してなされます。次に妻に対してなされます。この今お読みしました聖書箇所は妻に重点が置かれております。それはこの当時の社会的な事情といいますか、社会的な関係というものが環境というものが やっぱ背後にあるからです。まあ、これはキリスト者、クリスチャンである妻が信仰を持ったときに多くの困難が生じたからです。いわゆる異教社会の中で、いわゆる自分だけが信仰を持ったクリスチャンの妻、また夫というものがやはりいたわけです。まあ、この当初は特に夫人の地位、立場が非常に弱かった。まあ、いわゆる社会的には弱い立場にあったのが女性たちであり、妻でありました。まあ、ユダヤ人といえどもですね、まあ、ユダヤ人の間でも、まあ、妻は、まあ、いわゆる夫のですね、一種のこう、所有物のような立場にしか見られていませんでした。異教徒のギリシャ人の間では、さらに妻に自由というものをやっぱり与えていなかった。そういうことが背景にあるわけです。ですからこの教えは、当時の人たちにすれば、いわゆる社会常識、社会通念からかけ離れた、いわゆるまあ画期的な教えでもあったわけですね。まあ、しかし、今お読みしました聖書箇所、まあ、今日の夫婦間、家庭間から言いますと、まあ、いわばかけ離れている、まあ、保守的な教えのように思えるかもしれません。まあ、しかし聖書に基づきまして、この箇所を解いていきたいと思いますが、この教えは、夫はキリスチャン、夫はキリスト者ではないけれども、家庭の中で自分だけが、クリスチャンである妻たちに対して語られているわけですね。まあ、そういうふうに当てはめて聞きますと、まだまだ日本社会では奥さんだけがクリスチャンで未信者のご主人を持った方、また後の家族がみんな未信者という方が多い中では当てはまる、まあ、該当する教えではあるわけなんですね。で、このクリスチャンになられた奥さん、彼女たちは未信者の夫が信仰に導かれるようになるためには、やはり祈りと労力は、本当にこの言葉には言い尽くせない、言い表すことのできない大きな犠牲を払っているという現実があるわけです。まあ、そこでペトロは、まあ、こういったキリスト者である妻に対して、まずその神様の立てられた、まあ、制度に従うという、まあ、そういう服従の中で同じようにというふうにこの11節からのずっと流れの中で同じように妻たちを自分の夫に従いなさい、夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためですと勧めをしているわけです。ペテロがこの手紙を書きました時代、これは、まあ、妻のみがクリスチャンであるということは珍しくありませんでした。まあ、今の日本も、まあ、それに近いところがありましたですね。まあ、しかしペテロは、キリスト者である妻に対して、じゃあ信仰を持ったから奴隷という身分を捨てなさいとか、また未信者である夫のもとを去りなさいとは、決して教えていないんです。むしろそれまで一緒に生活をしてきた夫への服従といいますか、夫にこう仕えるということは、まあ、これは大切なことであるからです。あらゆる人間は、まあ、それぞれ置かれた立場、置かれた組織の中でやはり、まあ、それに従順であるということが求められてきましたし、それをまでの教えがそれを説いてきたわけであります。まあ、イエス様の復活と聖霊降臨、まあ、それを先週、ペンテコステで覚えたわけですけれども、まあ、聖霊降臨によって、エルサレムから始まって、いわゆる地の果てにまで、イエス・キリストの福音が宣教されるようになりました。今この手紙を書いておりますペテロをはじめとする弟子たち、 人たちの宣教活動によって、宣教の地であるローマ帝国の各地にキリストの福音が述べ伝えられて、改心をしてクリスチャンになる、キリストさんになる者が起こされたわけですね。これまで異教徒であった家庭、夫と妻のこの家庭にですね、キリストの福音が述べ伝えられて、むしろ妻だけ、あるいは夫だけがクリスチャンになる場合があったわけです。ですからこの教えもクリスチャンである妻、クリスチャンである夫というものを念頭に置いて、特にまあ妻に対してですね、ペテロは配慮してたくさんのスペースを割いて進めているわけです。特に最初はクリスチャンになった妻は未信者である夫に対してどうあるべきでしょうかというその勧めなんですね。ペテロは冒頭、自分の夫に従いなさい、夫が御言葉を信じない人であってもと続けます。まあ、クリスチャンになった妻は異教徒として今の信仰を持たない状態にとどまっている夫に従いなさいとまず進めるわけです。ここで自分の夫、わざわざ自分の夫と自分という言葉をつけていることによって、まあ、これは当たり前のように思いますけれども、まあ、いわゆるたとえ妻が夫に従うということになったとしてもですね、妻が劣る劣等の立場にあるからではなく、夫と妻は当然これは神様の前には平等であります。神様の前の平等、人間と人間との正常な対等の関係にあります。しかしそこではいわゆる愛という絆で夫と妻は結び合わされている、そういうことを意識させるために入って自分の夫という自分という言葉を用いているわけです。従うというのもですね、日本語は従うと訳してますけれども、これは他の箇所では使えるというふうに訳している言葉でもあります。従うは使えるということで、これもですね、いやいやながら使われる、いやいやながら従うじゃなくて、自ら進んで、ある種の決意をして、自分というものを捨てて、相手を喜ばせようとすること。これはこれが従うとか使えるというものなんです。やっぱり誰かのために何かをして使えるということは、ある種自分というものを捨てないと何もできません。何もその妻が夫に対してでなくて、私たちが他者に対して何かをして差し上げるにしても、何かのために時間を割くということも、やっぱり自分のものをある程度捨てる、自分の時間を捨てる、自分のものを捨てる、犠牲にするということは、これは当然のことですから、それをただこういやいやながらではなく、自ら進んで決心をして自分を捨てて相手を喜ばせようとすることです。しかもそれは妻が低い立場にあるから使えるのではなく、また妻に強制をしてそうさせるのではなく、妻が自発的に自分を捨てること、犠牲を払うということをペトロは進めているわけです。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって、信仰に導かれるようになるためです。その理由を挙げています。妻が夫に従う、使えるというのは、最終目的は何かというと、夫が信仰に導かれるようになるためです。これが最終目的なんです。しかも、妻の無言の行いによって、妻の、彼女の無言の行いによって、未信者の夫が、キリストを信じる信仰に導かれる、 可能性、その希望を語っているわけです。二節いきます。それは神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからですと、こう理由付けしているわけですね。妻の無言の行い、クリスチャンの妻の無言の行い、無言というのはもちろんこれは言葉がないということですけれども、この言葉がないというのはいわゆる神の言葉の神の言葉なしでということではなく、いわゆる日常生活の私たちの言葉です。音に何もこうあえて言葉で何かを指示するとか何かこうするとかじゃなくてね、まあ、もちろんそういうことをしないでもよろしいということを言うわけです。つまり言葉ではなく行いによって、まあ、信仰の姿勢を表すということです。すると神の恐れるあなたの純真な生活を見るからです。見るという言葉、これも二章の十二節で、あなた方の立派な行いをよく見て、このよく見てという言葉と同じでありまして、この見るというのは注意深く見る、観察をするという意味です。ご主人は、夫は妻のすべてをよく見ているわけです。見てないようでやはり観察するほどよく見ている、よく知っているわけなんですね。まあ、そういうことをペトロは語っているわけです。たとえ未信者の夫は、御言葉を信じない、今は信じないように見え、また無関心であったとしても、まあ、妻の神様を恐れる純真な生活、双心のない、その神様だけに思いを寄せている、そういう生活を目の当たりにしますと、やがては無関心ではいられなくなるということです。今は確かに反発というんでしょうか、あんまり無関心だったり、こう言葉で語ることによってこうむしろ反発をするということも起こるかもしれませんけれども、しかしクリスチャンである妻が多くを語らずというか、むしろ語らずして日々の生活の全てにおいてですね、神様を恐れる生活をしている姿を見ますと、やがてそれは一体どこからそういうものが出てくるんであるか、そういう生活の原動力は何だろうかといって、おのずと関心を持たざるを得なくなりますよということなんですね。神を恐れる生活というのも、一つ二つの何かの具体的なことではなく、24時間の全てにおいて、神様がおられることを信じ、全てを神様に対する恐れを持ってする。ですからその妻の生き様、生き方、全てをこれ神を恐れる生活とこう一括りにしていると思いますね。生活をもって神様が生きて働いておられることを証しすることです。ですけども、じゃあその行いも完全かつ立派なものである必要はありません。クリスチャンといえども、やはり私たちには罪があり、さまざまな弱さ、欠点があります。むしろ自分を誇らず謙遜に神様に仕える生活が、未信者の夫にとって、また周りの人にとって神様を明かしすることになるということです。私たちは、全てのクリスチャンはクリスチャンになっても日々自分の罪と弱さを知り、またそれと戦いながら、キリストの十字架の贖いによって罪が許されて、日々新しい人に生かされていく様を、周りの人たち、また特に未信者の夫に仕えながら見せていくわけです。悔いはまた犯す罪の連続であっても、その中でも神様に許されて生かされていく、本当にこのそのことの繰り返しではあっても、それを未信者の夫、未信者の家族に見せていくということですね。 まあ、イエス様ご自身、マタイの福音書の5章の16節では、そのようなあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになる。その人の身近な行いを通して、その人を称賛するようになって、その人を通して神様を知り、神様を崇めるようになるようにしなさいということを、イエス様はマタイの5章16節で進めているわけです。神様は、まあ、キリスト者である妻に対して、彼女たちが未信者の夫に、別にこのキリスト教信仰についてですね、表立って語ることはしなくても、まあ、彼女たちの神様を恐れる、神様を信じる、敬虔な生活によって、夫をキリストを信じる信仰に導くように、備えることができるのだという希望を与えているわけです。もうこの人はダメだではなくて、やはり私たちはこの地上に命がある限り、ずっとその最後の最後までこれは希望と可能性があるわけです。まあ、そのことを、まあ、ペトロは進めているわけです。私たちは考えが違う、ある立場の人は、人の救いというものを神の言葉ではなくて愛の技によると、愛の技によるというふうに説明する人もおりますが、しかし人の救いというものは神の言葉を、福音を聞くということを抜きにしてはありえないわけです。同じその使徒であるパウロもローマの信徒の手紙の10章の17節には、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まると、ローマの信徒の手紙の10章の17節に語っています。やはりまあそのキリストの言葉、神の言葉を聞くことで信仰は芽生える。御言葉の種が心にまかれて、それが時至って芽吹いてくるということなんですね。まあ、さらに神様は、まあ、伝道といいますか、福音宣教という愚かな集団、回りくどい、無縁と思われるような手段を用いて、人を救いに導かれることを良しとなさいました。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。まあ、コリントの信徒の手紙の第一の一章の21節でもこのようにパウロは語っています。宣教と愚かな手段によって信じる者を救おうと。クリスチャンである妻が神を恐れ、御言葉に従う経験かつ、定説な生活を送るならば、たとえ今は、福音、神の言葉に耳を傾けない夫であったとしてもですね、その妻の神を恐れる無言の行いを見て、やがて心が開かれ、捉えられ、神の言葉、福音に耳を傾けるように備えられていきますよという希望を語っているわけです。まあ、そのためには、信者の妻の、また未信者の夫に対する愛と普段の祈りが欠かせませんし、そこで初めてこれ、使えるという言葉が意味を持ってきます。愛を持って使える。祈りを持って伝える。大きな意味を持ってきますね。確かに人の救いというのは、まあ、神様の領域です。ですけども、一人の魂が救われるということについて、まあ、神様の御心にかなわないはずがないという、 そういう信仰と希望を持って、私たちは生涯をかけて、愛を持ってその未信者の配慮さんのために祈り続けることであります。さらにペテロは、じゃあその敬虔な生活について、無言の振る舞いについて、じゃあ具体的にどういうことかということで進めておりますのが3節です。いわゆる内面的な人柄と言われる部分ですね。あなた方の装いは、編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは身割れしとやかな木だれという、朽ちないもので飾られた、内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ、神の御前で誠に価値があるのです。と進めております。ペテロはここで何も飾り物すべてを否定しているのではありません。やはりまあ女性ははりお化粧もなさいまして、非常なこう身だしなみを整えたりしますけれども、それすべてを否定しているわけではありません。これもその当時の人たちのことを念頭に置いているからなんです。いわゆるこの派手な衣服とありますように、金銀財宝きらびやかなものでこう、身を飾る、まあ、いわゆるこう未信者の貴婦人たちのようなことが念頭にあったんだろうと思います。でこのクリスチャンの女性たちはそうではない、まあ、社会的には本当に地位も低く貧しい生活を送っておられる婦人たちが多くいる、そういう人たちに対してこう語っている御言葉でありますね。ですからそういうものに心を傾けるのではなく、むしろ積極的に身につけるべきものは内面の重要さであるということです。いわゆる内面的な人柄ですけれども、これは、まあ、聖霊霊的に新しくされるということもそうですけれども、まあ、イエス・キリストを信じることによって、まあ、地位上位、私たちのこのですね持っている地位上位全てにおいて刷新された、キリストによって新しく作り変えられた人のことを指します。まあ、内面的なもの、いわゆるまあこれも人の目には隠されていますけれども、神様の目には明らか。まあ、信仰から出てくる、まあ、霊的な品性といったらいいんでしょうか。そういうふうにも分かることができるかもしれません。それを大切にします。人はただ救われたからそれでよしというのではなく、やはりキリストの姿に少しも近づくように、内面的なものが日々新しくされていかなければなりません。ですからパウロも違うところでですね、だから私たちは楽観しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。コリントの信徒の手紙の第2の4章16節でも語っている通りです。確かに私たちは日々いろいろ外なる人、いろんなものに衰えを感じていくとしても、内なる人は日々新たに作り変えられていっているわけですね。柔和でしとやかな木立てという、朽ちないもので飾るということをペテロは進めています。柔和というのは、これは弱々しい人のことではなく、これは神様に全てを委ねて神様に服従した人のことを指します。先ほど招きの言葉でお読みしました、イエス様ご自身が柔和で謙遜なお方でした。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を私に学びなさい、そうすればあなた方が安らぎを得る。決してイエス様は弱々しい人ではなく、全てを失う神様に委ね、神様の御言葉御心に従った、ゆえに見た目には確かに惨めな姿を晒したかも分かりませんけれども、 内面をイエス様は強い方だったんです。死なう神様に全てを委ねて持っていた強さ、信仰の強さというのをエフェス様はやっぱり最後までお持ちでした。しとやかさ、これも別の聖書では穏やかと訳されている言葉ですけども、しとやかまたは穏やかですね。これも神様に従う信仰から来る柔和さ、穏やかさを持って過言で良い証しをすることは朽ちないものである。それが神の御前で価値があり、強いては夫を喜ばせること、要するに神様に喜ばれることはすなわち夫にも喜ばれることになるんですよと、こうペテロは進めております。そしてその例として、婦人たちの模範として、その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないならサラの娘となるのですと語っています。いわゆる内面的な人柄を飾りとした婦人のことをペテロは挙げていますけれども、特にこのサラを模範として挙げています。聖なる婦人たちの日常生活、最終的にやはり神様に望みを託したものでした。いかにこの地上での生活は様々な悩み、落胆、失望の繰り返しかもしれないけれども、最終的には神様に望みを託して生きた人の例として、この聖なる婦人たち、特にこうサラですね、アブラハムの主人 の奥さんのサラを挙げているわけです。サラはアブラハムを主人と呼んだことで彼に従ったということをペテロは挙げているわけです。彼女たちの装いは夫への従順ということで自らを飾っていたわけです。確かにサラは、まあ、創世記なんかをご覧になりますと、彼女の内面に他の人にはない何かを持ち合わせていたと思います。最初は弱い信仰の彼女でしたけれども、最終的には信仰から出てくる強さというものを彼女も与えられたわけです。アブラハムは信仰の父としてユダヤ人だけでなくキリスト者にも新約のクリスチャンたちにも認められていますけれども、サラも信仰の母、霊的な母として知られています。サラのようにこの善を行い、また何事も恐れないなら、サラと同じように信仰のある妻の生活ができると進めているわけですね。で、最後この7節は夫に対する勧めですけれども、同じように夫たちを、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。夫たちには2つのことが、ここで大きく2つのことが勧められています。1つは生活を共にするということ、妻と生活を共にするということ、二つは妻を尊敬しなさいということです。一つ目のその生活を共にするということは、この当時ではですね、今は当たり前のことですけども、この当時は決して当たり前じゃなかった時代なんですね。夫婦といえどもこう別々の家に住んでどちらかが通っていくとかね、そういうようなことが行われた時代がありました。そうですから、この生活を共にするということでですね、やはりこの働きに出たりとか、なんかそういう時間は別としても、生活する時間を、まあ、共有するわけですよね。それをですね、愛と理解を って同じ屋根の下に住むということなんです。確かにその夫の仕事の内容、妻の仕事の内容は細かいことわからなかったとしても、同じ一緒にこう生活することによって共有する時間ですね、それを大切にする、これが生活を共にするということです。すべての営み、生活のすべてを愛と理解を持って共にしなさい。しかもそれは夫は妻が自分よりも弱い器であるということをわきまえて共に生活しなさいということです。ただ肉体的のその健常とか環境とかそういうものもそうですけれども、社会的にまだまだ女性の立場というのが低い弱い時代でしたから、そういうことをちゃんとわきまえて、むしろ夫は妻のそういう立場を理解してサポートする側に回るということです。理解をするということです。そして一緒に死にます、まあ、そのことが二つ目のこの妻を尊敬しなさいということと深い関係があるわけです。この当時もですね、社会は家父長制であります。しかもこれは中近東の社会でありました。ですから女性の立場が低く、夫が力で妻を威圧したり、またわがままを通したり、横暴であったり、尊大であったり、利己心というのが当たり前のような社会、時代だったんですね。ですからこういった中で生活を共にするということは、妻に対する尊敬の念がないとできません。やはりこう神の前にあっては平等、神の前に同じこの地にある兄弟姉妹という概念、これ聖書から出てきて教えですから、やはりこれは当時の人たちにとってはこれはすごいことであったわけです。日常生活において妻に対する温かい理解と態度が求められます。さらに妻は命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬します。命の恵みを共に受け継ぐ者、これも難しい言葉なんですけれども、まあ、最終的にクリスチャン、私たちには、もうすでにペトロでも見ましたけれども、天に私たちは、御国というものが用意されております。それと同時に永遠の命というのが与えられるわけですけれども、夫も妻も、キリストにあって、またキリストと共に、神の御国、永遠の命を受け継ぐ、そういう約束があるんですね。命の恵み、まずそれが一つ。さらに夫婦というのはやはり地上で生活しておきますと、当然やはり、まあ、子供が与えられる方がいますけれども、まあ、やはりそういう地上での命のですね、共有といいますか、地上での生活の、まあ、命を大切にする、命を愛おしむ、慈しむ、そういう地上での生活の恵みにもつながっていきます。お互いその対等の立場として命を尊び尊重し、やはりそれを子孫といいますか、子孫にそれを伝えていく、受け継いでいく、継いでいく、しいては神の国を受け継いでいく、そういうことを目標にして歩まなければならないわけです。まあ、そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。祈り、まあ、いわばこれはクリスチャン生活の基本ですね。私たちは礼拝の場からそれぞれの持ち場に帰りますと、やはり今度は個人礼拝、家庭礼拝というものがあります。やっぱりこれは家庭礼拝の基本は何かというか、お祈りですよね。聖書を読んで祈る、聖書を読むことができなかったも祈りというのがこれは礼拝の基本です。ペトロはいわゆる夫婦の間にいさかいがあったりとか不和があったり口論があったりしますと、家庭が祈りの場所にはならないということです。祈りの場所と時とは時にはなりません。むしろ理想的なのは、ペトロは夫婦が共に一つ心となって神様に祈ることができるならば、それが一番いいことです。 まだ子供が与えられたら子供も含めて家庭礼拝を持つということが理想です。まずそのペテロは夫婦が共に一つ心となって神様に祈ることができるために相互に平和であることを進めているわけです。仲たがいしたり喧嘩ばっかりしているではお祈りができるはずがないわけです。ですから聖書の教えに従い、夫婦が互いに愛と尊敬を持つ家庭において初めて共に祈ることが許されて、またその祈りを通して神様からの平和と恵み、それから命に預かることができるということをペテロは教えているわけです。改めて私たちはこの御言葉から夫婦の在り方、家庭の在り方というものを今朝ともに教えられたいと思います。祈りましょう。私たちの救い主、あがない主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。あなたは私たちをあなたに見せて、男と女に創造されて、親を離れて一つの家庭を作ることを良しとなさいました。今改めてあなたに喜ばれる家庭、また一つの夫婦生活について聖書から御言葉から教えられました。主よ、どうぞ私たちのこれからの歩みがあなたの御心にかなう、あなたによって祝福された夫婦の在り方、家族の在り方であることができるよう導いてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。